神奈川歯科大学職員のふう、
神奈川歯科大学職員による
ふうふう、
神奈川歯科大学からの
ふうふう
ふうレディオショ
ー、
ふうふう久々じゃないですか、そういう感じ。
え、ちょっといやもうね、コールしすぎてもうパターンが編み出せないのよ
今回初パターンで、
あの初パターンです
。必ずいいを言っていないという。
あ、確かに言ってないわ。
レディオショーで終わりました。レディオショーで終わりました。レディオショーでございます。
終わっちゃいました。
カナラジ
ー、
略してカナラジ
ー。
すごい一番重要な ね、
2段階
ね、アドレスにもなってますからね。そうそうそ
う。さて本日は
2月19日
9ということは
結果発表タイム。
結果発表タイム。
じゃあ、あの前回でもちょっと言ってないんですけど、はい、あの珍しくですね、
はい、
前回今回と、
ああね、
そうそう、
ね、
それ言ってないなと思って、
ね、別でこう
カニさん
騒がしい人がいないよね。
そうそうそうそう、
カニさん、カニが不在ですね。
カニ不在です。
カニ不在、珍しいですね。
カニはあのちょっとね、
今グロッキーの状態、
グロッキーの状態なんですよね、はい、
そうですね、
はい、
ということで、
はい、
バレンタイン結果発表ですね、うん、
はい、
どうでしたかと。
どうでしたか。
じゃあさ、あの同じ順番から、
同じ順番から
バックさんからどうぞ、
はい、私は、
はい、
はい、5個
もないかい女やないかい
そうそう、そのタイミングがありがたいですね。一番ありがたいですね。
かぶさるという、ね、数字と
まあまあそうですね、何もないですね。
何もない
何もない。
むしろあげたのは何個、
うん、あげたの、
女やないかい。いやいいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、
いや女女、うん、そうそうそう、みんなにね常に感謝の気持ちを持って過ごしていますので、
うん、あ、感謝の気持ちというのはチョコの比喩ね。
そうそうそうそう、なのでチョコをあげるっていうだけじゃなくて、日頃からありがとう、ごめんなさいが言えるようにしたいなと、そんな気持ちでおります。
ツバかけてんのね、じゃあ。
え、
感謝のツバね。
そうそうそう。
あれプッって。あれプッって。
どっかの酔っ払いみたいな、なんか。
バクスさんがそれしてたらやばい。
どっかの酔っ払い、あ、そう、確かにそう、酔っ払いしてますね。
おい、思い出してしまった。
ありましたね。
あ、50個予想していた。
はい。
50個だったっけ
?50 個だったかな。
50個。
お、
あ、50個、50個予想した。
可愛らしい。
はい、はい、50個でですね。
いかがでしたでしょうか。
いやー、ない歌ですね。
ない歌。
めちゃめちゃ数えられないやつ。
ない歌だわ。ない歌か葬儀あたり。
あ、
もうちょっともう数えられないんで。
世界のね、人口すらを超えてしまった
という
。はい。一人何個もらったんですかねっていう話になっちゃいますね。
こういう単語 のチョイスというか、その蓄積量が半端じゃないですか。多分ちょっとした人は知らないだろうなっていう。
そうですね。いや、アソウギナユタは数字、
え、数字の単位、
単位ですね。
うん、
そうですね。
単位です。
何ケイとかまであったらなんとなく覚えてるけど、そこ以上
ぐらいまで、
そうですね。そこまでいかないかなっていう。じゃあね、ユキもあの個数を聞きまして、う
ん、はい、
バレンタイン話はもういいですかね。
いいですかね。
おしまい
し
ましょうか。
おい、おいおい、
すごい。あ、この顔も見せてあげたい。
私の聞いてくださいよ。
もういいよ。
いいよ。じゃあ。
話してくれないの、話してでいい。
話してもらえる。
どうだったのとかじゃないの、疑問ではなく
話してい
いと思います
。ちょっと1個ももらえなかったんですけど、5個渡しました。
おお、
ついに、
あ、そっち、
え、
ついに
じゃあ、あの女かいじゃないの。
いや、あの、よ
っよっていいの、あの、
からの、からの
からの
からの
5個渡してからの
からの
出してからの、
え、5個ってことは、はい、それぞれ1匹ずつお渡し。
人ではない。1匹ずつ人ではない。ゴリラ、ゴリラ、
ゴリラ、
ゴリラ。
あ、違うんですね。
違うんですね。
ちゃんとしたヒューマンで5人か、
はい、
5人になりますね。
5人。
あ、実は私、
はい、
そこの3人、はい、あのすごいもらいました。
もらったんですか。
もらいました。2月14日の23時59分にもらいました。
わー、それはどこで、
はい、ここの大学の校内なんですけど。
今度行っちゃいけない時間やん。
っていうあれですよね。
いや、急にあのメールで呼び出されて、じゃあ今から大学来てよ。
俺いたんだ。
そうです、9時まで残業してて、他の人と一緒に帰るところをすいませんって先に帰って別れて
2時間59分待って渡すの、
渡すんですよね。
でまあ場所はここ
ここ、
うん、そう、あの開けたら真っ暗で電気つけたら仁王立ちしてて一直線を見つめてボンだね
デレン、
そうそう、
それはホラーですね。
で何もらったんですか。
ジュジュです。
ジュジュ
ジュズ
ジュズ
ジュジュって
ジュジュだとあのだいぶ
ジュジュもらうってどういうこと
やっぱり歌が出てこなかったよ。
出てこなかったか。確かに青山ペルが出てきたんですけど。
だいぶカオスになってしまいましたので。
ジュジュあげる。
そう、ジュジュあげる。
ジュジュとテルも被るよね。
被る被る、うん。あの辺が被る。
じゃあかなりいいお時間
かなりや
ってますので。
かなりや。
はい。次のコーナー行きましょう。
はい。
おい。
はい。次のコーナーです。
行ってみよう。
やってみよう。
始まりました。
さあさあさあさあ
さあ始まりました、はい、歯の豆知識コーナーでございます。
よいしょ、どすこいどすこい、
はい、始まりましたよ、
はい、今日残ったですね、
はい、どすこいでございます、はい、残った残ったでございます。毎回毎回豪華な先生方にお越しいただいております。こちらのコーナーなんですが、
はい、
またまたまたまた豪華となっております。
はい、台本通りですね。
台本通り、ありがとうございます。前回に引き続き神奈川歯科大学口腔統合医療学講座教授の山口哲太郎先生にお越しいただいております。山口先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速よろしいでしょうか。
はい、よろしいでございますよ。
矯正をする上でですね、まあ、矯正をする上でのメリット、そして矯正をするべき人がしないことのデメリットっていうのはあるのでしょうか。
そうですね、はい、とても大切な質問だと思います。
はい、
歯並びがやはりいろんな好ましくないタイプもあります、はい、その中でも開口と呼ばれる奥歯だけしか噛めてないような歯並び、はい、これは例えば奥歯の方が早くダメになってしまったり、
はい、
あとは顎の関節に症状をもたらしたりというようなことがございます、
はい、
そういう意味ではまあ様々な噛み合わせのタイプがあるんですが、より矯正治療が求められる歯並びといったものもございます、はい、ですのでご不安になられる方は専門の先生に相談していただくのが大切ですね。
奥歯でしか噛まない人っていうんですけど、結構私とか奥歯をで結構噛んでしまったような気がするんですけど、どう、前歯とかで噛む？
自分もなんか歯ごたえあるものを食べてから奥歯で食べるので、
うん、あ、第一段階として最初前の方で噛み砕いて、第二段階奥歯で。
あんまりでも前歯使うイメージはないかも
しれない。ね、そうだよね。やっぱその奥歯だけで噛んでるとよろしくないですね。
そうですね、全体的に噛める状態ということが、
はい、
歯の健康、歯の根っこの周りの方の健康にとってとても大切です。なので部分的にしか噛めてないような状態ということは、はい、やはり矯正治療等々で改善していく必要がありますね。
なんかどっちかでずっと噛んでたりするとその骨格もこう変わってきちゃうみたいな、
はい、そういうこともあるかもしれません。お子さんの時から、はい、長い時間の頬杖など、
はい、
そういった日々の好ましくない癖といったものも歯並びに影響を与えるので、はい、そういった指摘はなかなか一般の方では気づきにくいので、
はい、
専門医からご助言いただくということも大切ですね、は
い。歯並びが悪いから型紙になってしまうとか、そういうような
と、いろんなパターンがあると思いますね。歯並びが悪いのでということもあるし、はい、何らかしらの好ましくない状況が歯並びを悪くするといったことも可能性としてあると、
はい、まずは相談というのが一番大切なん
ですね。そうですね、結局は相談ですね。こういった方はもう矯正した方がいいよっていうような基準みたいなのはあるんでしょうか。そうですね、はい、
先ほどの話の続きなんですが、矯正治療を行う目的、
はい、
これはまあ大きく2つに分けて、 まあ、見た目、はい、私は神秘的っていうふうに思います、はい、一方でちゃんと噛んでいただくお口の健康にとってという部分、私たちはまあ機能的というふうにお話しさせていただきます、
はい、
もちろん神秘的なところも矯正治療の重要な目的ではありますが、それはやはり患者さんご自身のお気持ちという部分が多分にあると思います、
はい、
さらには私たちがやはりご提供をしなければいけないというのはお口の健康というその機能的な部分ですね、そういう意味では例えば歯の長持ちに対して好ましくない状況があるんであれば、やはりその矯正治療の必要性はより高くなると、例えば顎の関節にとっても好ましくないような歯並びであれば、それはやはり機能的な側面においても矯正治療の必要性というものがよりある状態なので、
はい、
そういったものは心理的のみならず機能的なものもより好ましい状況を作っていくということが矯正治療の大きな目的になります、は
い、すごいね、矯正奥が深いですね、
奥が深いですね、奥の細道ですね、
はい、
はい、
以前ですね真鍋先生からですね、はい、必ずで認知症と噛み合わせというものに因果関係があるというふうなことを教えていただいたんですけども、
はい、
他に噛み合わせが悪いと引き起こされる症状ですか、疾患っていうものってあるんでしょうか。
とても大切なところでして、はい、これまでも数多くの研究がされておりますし、今後もよりちゃんとした研究を進めていかなければいけない、
はい、
とても難しいのが噛み合わせというものをどういうふうに評価するか、これがなかなかまだ十分でないところもあったりします、
はいはい、
例えば、まあ、皆さんもご存知のように肩こりと噛み合わせ関係あるんじゃないか、あるいは頭痛だったり腰痛と関係あるんじゃないかというふうなお話を聞かれたことはあるかもしれないんですが、はいはい、そういった可能性はあると思います、
はい、
ただしその関係っていうのが1対1というふうに限定しうることはなかなか難しいと思うんですね、
はい、
なのでその噛み合わせというものをどういうふうに、まあ、私たち数値化をすることを定量的なんていうふうに言うんですけれども、はいはい、そういった試みをもっとより精度の高いレベルで研究していくと、
はい、
いうことは必要かもしれません。一方で昨今でもいくつかの重要な報告もなされていて、
はい、
その噛み合わせというのは上の歯と下の歯がどれだけ当たっている箇所があるかというふうな指標、あるいは歯肉炎だとか歯の本数がどれだけなくなっているかといった指標の組み合わせによっては死亡率と関係あるなんていう報告までなされています、
はい、
今後そういった研究がより進んでいくと、よりその噛み合わせというものが重要であるということは明らかにしていけるというふうに考えています、はいはい、
死亡率にもつながる可能性があると、
噛み合わせ、たかが噛み合わせだと思ってたんですけど、
ね、思ってたよね、
奥の深さ、ね、まだ分かってないという未知のちょっと好奇心っていうんですか、はい、赤好奇心くすぐられる、
はい、くすぐられました、
はい、面白い、
こちょばいですか、
こちょばいです、
はい、ちなみに私顎関節症なんですけども、
はい、
それも噛み合わせの関係があるっていうふうなことをお聞きしたんですが、
はい、そうですね、それもやはり1対1の関係では、はい、ないと思います、
はい、
そういう意味ではその顎関節症の方もどういう、はい、いろいろその原因というのは本当に複数あると思います、
はい、
そういう意味ではきちんとした検査を受けていただいて、何によってもたらされているかという可能性をきちんと強化していって、
はい、
しっかりした診断、やはりそういったものが大切ですね、はい、
人間の体って不思議ですね、
不思議ですね、
うん、面白いですね。スポーツでマウスピースを作った方がパフォーマンスが向上するというようなことをお伺いしたんですけども、
そういった研究も今とても盛んにやられています、はい、まあ、そういった報告からも歯並びを望ましい状態にするということはとっても大切なのかもしれません。ただ例えば極度に力を入れなければいけないスポーツ中にそれだけの動作をしている時間って 実は私たちが考えているよりも少ないということも知られるようになりました。例えば 100m 走で 100m 走っている一流のスポーツ選手がずっと噛みしめて 100m 走っているか、これは違うんですね。ずっと少しお口を開いた状態で歯と歯の接触はない状態で走っています。そうすると瞬発力を要するようなスポーツにおいてはいい歯並びというのは有利かもしれないんですが、一概に歯並びが良くすればパフォーマンスが上がると、これもまあ1対1の関係ではないのかもしれません。
それはね、驚きだね。
初めて聞きましたね。ふと疑問に思ったのが、歯並びが良くなると集中力が上がることってあるんですかね。
はい、それも研究されて いるんですが、いや、一概に言い切れません、はいはい、これはまだ研究がなされていて、はい、先ほどの真鍋先生言ったように、はい、やはり十分な咀嚼をする、咀嚼というのは、はい、よく噛むということが脳の血流を促し、その脳の活動を活発にさせるという可能性はあるかもしれません、はいはい、そういったものにから考えれば記憶力との関係だったり学習能力との関係というのは今盛んに研究が行われている段階です。
はい、じゃあ今後この分野に注視して研究を進めていってください。
私が、
はい、
私が、
はい、
めちゃくちゃですね。
じゃあ次の質問いいですか。
はい、どうぞ。はい、
矯正の種類で裏側にこう矯正をするっていうのを聞いたことがあるんですけども、はい、表側にまあ通常はすると思うんですが、その裏側矯正と表側矯正の違いっていうのは何なんでしょうか。
そうですね、はい、今現在世界中どこを探しても大人の歯並びを全体的に治す方法というのは基本3つです、はい、1つがご存知のように表側の針金、もう1つは裏側の針金、もう1つは今取り外しができるマウスピース型の矯正装置というものもございます。いずれも一長一短ございます。例えばやはり針金の治療においては、はい、歯磨きを十分していただく、はい、そういった時間というのをより要する必要性もあります。あとは硬いもの、氷、おせんべい、キャンディー、フランスパン、軟骨とか、はい、ガリガリ噛んでしまう、あるいは引きちぎるような動作をしてしまうような食事というのは表裏に限らずご遠慮していただくというところもあります。一方では透明な装置メリットばかりかというと、はい、やはりしっかり使っていただかないと治療は進みません。まあ、そういったメリット、デメリット、これはお口の中の状況によってやはり違うので、はい、専門の先生からご助言いただき、はい、患者さんご自身がどういったものをご希望され、またどういった歯並びだからそれが適応かどうか、はい、といったものも担当の先生とよくご相談をして決めていくということが大切ですね。
その種類によってスピードとかも異なってくるんでしょうか。
はい、そうですね、治療期間が変わってきます。これはもう本当にお口の中の状況によって、はい、例えば針金の治療が有利な歯の移動様式、透明な装置の方が有利だったりする移動様式、はい、この辺はもう本当に歯並びによって適応不適応ございますので、ちゃんとした検査を受けていただき、ご助言をもらってご満足いただく装置を選択されるということが大切だ、はい、
こんな種類があると知らなかったね。そのなんか付け外し自由なものがあるって知らなかった ね。
必ず有意義な情報を発信してますね。
はい、
あと、矯正の費用に関して、
ね、はい、費用面、はいはい、そこは多分リスナーの皆さんもかなり気になっているところなんじゃないでしょうか。
は
い、
基本的には皆さんが矯正治療という時に費用に関しては保険が効かないというふうなことはひょっとしたらご存知かもしれません。一方で生まれつきご病気のある方、はい、そのご病気が歯並びを望ましくない状態にしてしまうということが分かっているご病気に関しては保険の適用になります。また歯並びが望ましい状態にない、それを針金等々の矯正装置で歯を動かすだけでなかなか治すことが難しいといった、はい、私たち顎変形症、顎が変形している方に対しては、はい、針金の装置だけでは手術を併用して治療を進めるということも 行っています。そういった場合にも保険の適用になります。なので一概にその矯正というのは全てが保険外であるということではなくて、患者さんが保険の適用になるのかどうかといったことも専門の先生に確認いただくということも大切だと思います。
保険が適用される場合もあるということなんですね。
まずは相談ですね。
まずは相談、はい、なんかまとめますね、はい、それで、はい、ま
あ、結局はそうなんですかね。 CM の、はい、CM のなんか、
あの詳しくはウェブで的なね、はいはいはい。いや、まあ、とてもあの皆が気にしている費用面についてもお話しいただいたということで、
はい、
この辺でいいですか。
はい、大丈夫です、
はい。今回は表側矯正、裏側矯正や、付け外し可能な矯正器具であったりとか、そういったあの矯正の種類ですね、あるいは噛み合わせが悪いことによって引き起こされる症状であったりですとか、費用面ですね、
はい、
そのような話をお話しいただきました。これまでですね、3回にわたって貴重なお話をしていただきました。今回最後なんですよ。
ああ、残念です、
はい、山口先生、3回にわたって貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
皆さんお疲れ様です。
お疲れ様でした。
とわとわとわ、バレンタインも無事終わりまして、
終わりまして、
エンディングはちょっと、
はい、
今不在の
お
カニさんの、
だいぶ不在してるね。
だいぶ不在してる、ね、まあ2回ですけどね。
あ
だいぶ、だいぶ
不在の、まあ、不在な感覚ですよ、
はい、だいぶ不在のカニさんのね、
そうそう、いるイメージだから、
ね、初めてだしね、このメンツ。
そうですね、考えたら
普段のカニさんがどんな人なのかというのを出すと、こう6回になってみんなで語るというね、最初にやれっていう話なんですけど、まあやってみたいと、はい、
ずっと聞いていただいてる方に関してはなんとなくカニさんってこんな人ってイメージがついてると思うんですけど、そのイメージとどうですかね、普段と齟齬がありますか。同じようなイメージですか。
逆に仕事の時はこう淡々としてますよね、
わりかし。
それを言うと確かにカニさんはし、ラジオ以外であんまり見たことないからね。
あ、そうかそうか、場所が
みんなはこう同じ部署じゃん。
そうそうそう、
場所が違いますか。
わかんない、そこは淡々としてんだ。
淡々としてますね。
淡々と、あんまり人と喋らず。
喋らないっていうわけじゃないんですけど、こう報告とかもスパッと、なんとかしました、なんとかしました、
以上
以上
です、
以上
以上っていうの、以上、
以上
ですすごいね、けれみたいな感じだね。
そう、しそうだぐらいな。
そうですね、あんなになんかこう無駄話をするっていうのを仕事だけで見てると
ないです、
ちょっと感じ取れないですね。
へ
え、まあ、我々は結構プライベートを知ってるじゃないですか、あのお茶目な面のね、
はいはいはい、
ね、
は
いはい、お茶目な面がね、
はいはい、
例えばどんなお茶目な面が。
この間あの正月の時に縁日したじゃないですか。
あ、はいはいはい、
はいはい、その時にちょっとありましたよね。
ありましたね、
そうです
ね、だいぶありましたね、あの驚愕した出来事が。
被害者1名、
はい、被害者1名。
そうなんですよ、多分放送上では載せてないんですけど、
載せてないですけど、はい、あの上手にあのバックスさんがカットしていただいたんで、
しましたね、
はい、
ちょっとね
回ってたんですよね。でもあの
録音は
録音はされたん
です
ね。
そう、自分はもうずっと右手にボイスレコーダーを握りしめて
締めて、
その現場をパンって
ね、あの射的が、ね、あってね。
そうですね、
まあ、プレイヤーはそのカニさんと、
うん、
バークスさんで、
はい、
我々はそぼろさんと私は
録音とガヤを
ガヤ組で、はい、
カニさんがね、
そう、
あの銃にコルクを詰めて振り返りましたと、
振り返りましたと、
はい、我々の方向いてます、
はい、でね、
銃口
で冗談な感じでね、こう近寄ってきてね、はい、私のねあのポンポンにねあの向けて銃口をねこう向けてきました。
あ、ポンポンの腹部でございますからね、皆さん、はい、腹部
ポンポン、は
い、でなんか撃っちゃうぞみたいな感じでね行ってきたんですよね、
はい、
そうで、
そうですね、
もう100冗談だと思ってたんですよね、
まあ、はい、誰もがみんな思いましたね、あれは。
あ、なんか、まあ、前混んでるからちょっとなんか時間潰しにじゃれてきてるのかなと思って撃ちましたよね。
正直あの撃っちゃうぞのぞぐらいで発砲してたと思います撃っちゃうバン
しかもうポンポの根元ポンポくっつけながら撃つっていう
腹部でございますね、
はい、本当にびっくりしましたね、あれは
ただならぬ空気が漂いましたあの瞬間、
人生初めてでしょ、射的の銃を撃たれたっていう、うん、しかもそんなもう離れてないんです、もう ゼロ距離ですよね、
ゼロ距離で、
まあ、なんじゃないですか、あの カニさんからの、あのメッセージで、あなたが欲しいと。
あなたが欲しい。あなたそういう役でしょとも言われましたね。どういうこと？
いやー、いやー、温厚なユッキーがあの時はもう、
はい、なんか言葉を失いました
ね。あれはちょっと
おーお前ってなって
ちょっともう本当に編集してる時に私も聞かせていただいてこれはまずいと思ってちょっとカットさせていただいたんですけどもまあなかなかね、
まあ、いい意味いい、いい言い方を言うとあの人がやらないようなことをおやりにな
る。そうですね、はい、そうですね、
人がやらないことをやってのけるわけですね。
やってのけるとやってのける
やっぱり総合すると小学5年生っていうのは間違いじゃないんだなと
小学5年生は私がつけたあれです、ね、
そうですそうです。あのまあその小学5年生がついた時の話は確か私の悪口だったと思うんですけどそれを今思い出しましたけども。
そうですね、あのお説教コーナーありましたもんね。
お説教コーナーありましたね、そういえば。
いい塩梅なんですよね、小学校5年生、ね、
そうちょうどいい、悪気はないんですよ、きっと悪気はないからこそ立ちが悪い
立ちが悪いな大丈夫ですかこんな感じで
ね。なんかいや、いやだって、カニさん
の話で、カニ
さんの話で終わるの嫌だって
違う。
じゃあ最後にカニさんのいいところを言って、
カニさんのいいところ、
いいところ、
いいところ、はい、終わりにしましょうか。
いいところ言って、
そうですね、
終わりにしましょうよ、
いいところ、
はい、これはもうカニさんがこの収録を聞かない限り、うん、分かることができないんですよ。
あ、そうです、
聞かないですね、
聞かないんですよ、きっとい
いところ、
はい、
いいところ、堀の深さ、
わあ、そういうやつね。
あ、違う。
いい、全然。それも含めて、そこで含めて。堀の深さ。確かに、うん。まつげが長い。
同じやん。そういうことって言って、大体同じやん。
顔が広い。
どういう意味だろう。あの多分ね、多分ね、あのそっちの意味じゃないと思うんだよな。
平方立方。
多分ね、あのそうキャパシティのやことを言ってるんだろうな。
知り合いが多い方の
どう。いや、もちろんもちろん、あのまあいい方に捉えてもらえばいいと思います。
平方立方ではなさそうですね。
そうですそうです。
平方立方気味に聞こえたんだよな。
僕も平方立方気味に、はい。
いい風に捉えていただければ。
それあ。それいい表現って捉えればいいんだよね。だ悪い表現あるじゃん、それって。顔が広いの悪い表現バージョン。
悪い表現バージョンのことは考えないようです。
考えない
ように
。ああ、了解です。
いい方に考える。
そうです。
はい。ということで、あの、はい、ぜひこれをですね、はい、今お休み中のカニさんにも聞いていただいて、おい、なんだよみたいな感じで言っていただけると、我々としてはとても楽しい。
楽しいですね。
キャッキャキャッキャ言いながら聞き
ます
。
はい、まあ、最後 の, あ の, あの理解はみんなに任せる
と
はいえ、
ね、
下手したらあのみんな体のパーツに関して知ってる可能性がありますから、ね、下手したあの人の理解の仕様によっては。
そうですね、
それはあの突っ込んでいけない
と。突っ込んでいけない。あまあそれだけあのボデーがいいってことですよ。
ボデー
ボデーがいい、
ボデーが整ってるってことです、
ね、なるほど。
そうですね、
は
い、
では
絵は掛け縄でございます。
はい、
はい、ではまた来週。
SEEYOU
BYE BYE
びっくり。違う違う